ホセア14章、本日でこのホセア書の公開説教が最後になります。それではホセアの14章、初めに一節を宣言いたします。イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れ。あなたの不義がつまずきのもとであったからだ。アーメン。では一言お祈りいたします。我らの愛する主よ、本当にあなたが私たちにいつでも救いの御手を差し伸べておられることを感謝いたします。私たちはあなたのその救いの手を本当に握って握り返して、あなたの救いに招き入れられて、今こうしてここに礼拝を捧げております。世の中の本当に多くの人々が主をあなたを拒み、救いの手を跳ねのけて好き勝手に生きているさなか、本当に主を私たちは彼らが本当に立ち返るということを願い求めて日ごと祈っております。主をどうぞあなたが答えてください。今晩我らあなたの身元に参りました。主をどうかあなたがこのあなたを求めし一人一人に豊かに御言葉を通して答え、御言葉の命、御言葉の祝福、御言葉のその素晴らしい約束を得て、私たちが本当にあなたに得て喜び、楽しみ、また安息を得て、平安を得て、しっかりとした土台を得て、そして主を今晩安息に入ることができますように導いてください。どうか取り次ぐしもべをあなたが清めてください。また預かる一人一人を清めてください。これからのすべてをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めたたえ賛美いたします。ホセア書、今日で最後なんですけども、ちょっと、このホセア書を、振り返ってみますと、ホセア、ホセアの名前の意味は救いという意味でした。救い、ホセア、で彼は、このホセア書の最初の、一章一節見ますと、その時代は、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代ですから、南ユダ王国の時代においてはまだ、まだまだこれからがある時代で、そして、イスラエルの王ヨアシの子ヤロバームの時代と、書いてあります、ヤロバーム、これは2世の、ヤロバーム、本当に南ユダ王国、北イスラエル王国に分裂してから、200年後、このヤロバームの2世の時代に入って、でそして北イスラエル王国が滅ぶのは、241年目なんですね。ですからこのホセアの時代はちょうどイスラエルが、滅ぶ直前、直前のおよそ41年ほど前の、預言者で、そして本当にこの北イスラエル王国に対して神様の側の本当に最後通告を、した、預言者、と言えるんですけども、しかし最後通告といっても本当に厳しい、戒めの言葉は確かにたくさんありましたけれども、それにはるかに勝って主のその本当に救いたいという愛、憐れみ、許し、またその救わなきゃという情熱が本当に込められた書でした。ホセア書一章、本当に、衝撃的な、章でしたね。あの預言者のホセアに、行ってカインの女をめとりなさい、でそれでカインの子らを引き取りなさい、そういうふうに言って、でホセアは本当にその通り実行して、カインさんの言葉を伝える預言者が、カインの女を、妻に迎えて、その子供を引き取って、ということをして、しかも、その妻、何人か子供を、3人子供をホセアとの間に子供を産んだ後に、この旦那さんのところを離れて浮気して他の男に行って、で落ちぶれて、奴隷女に慣れ下がってしまう、というところに行くんですけども、しかし、このホセア書の3章、あの冒頭で宣言したんですけども、ホセア書の3章において、3章一節では主は私に仰せられた、再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ、ちょうど他の神々に向かい星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように、そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメル半で彼女を買い取った。アメン。 本当にこのホセアの行動、これは主の身思いと全く一致しております。主は本当にこの寛容女であるような私たちをも裏切って他の男に行ったとしても、それでも救いたいんです。でそれで買い戻しをしてくださいました。私たちはイエス様の血によって買い戻しがされました。ホセアは彼女を銀15シェケルと大麦1ホメル半で買い戻しました。ホセアは彼女に言います。これから長く私のところに留まってもう会員をしたり他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう。それはイスラエル人は長い間王もなく首長もなく生贄も石の柱もエボでもテラフィムもなく過ごすからだ。その後イスラエル人は帰ってきて彼らの神主と彼らの王ダビデを尋ね求め、終わりの日におののきながら主とその恵みに来よう。アーメン。本当にここに主の思いがあります。もうあなたは買い戻された。もう二度と勧誘をしたり他の男と通じたりしてはならない。私もあなたに、永遠のその、愛の契約を結ぼう、とこしえに誠実を持ってあなたに迎えよう、そのように主は、このホセアの行いを通して主が仰せられているんです。でも北イスラエル王国は、それでも悔い改めない。ホセアの言葉に、無視して、それでも、会員の心、他の神々を拝んだり私を軽んじたり、そういったことをしていって、でそれで主は本当にもう厳しい、裁きの言葉を宣告して、もうあなた方は許されない、ということをもう何度も何度も言うんですけど、しかし、それでも主の身思い、それは本当にこの北イスラエル王国を救いたい、エフライムを何とかして守ってあげたい、ということなんですね。このホセア書の11章の8節9節を開きたいと思います。本当にここに主の愛憐れみ許しの心が、本当に爆発となっているんですね。もう、この11章の5節においては、彼はもうエジプトの地には帰らない、アッシリアが彼の王となる、彼が私に立ち返ることを拒んだからだ、剣はその町々で荒れ狂い、その貫禄を立ち滅ぼし彼らの計り事を食い尽くす。私の民は私に対する背信からどうしても離れない。人々が上にいます方に彼を招いても彼は共に崇めようとはしないと、この11章において、5節からもう本当に宣告してるんですね。もうあなたそんなにアシリアが好きになったら、アシリアによってあなたをつながれて、もう鼻に鍵かけられて、もう 足かせつなげられて、本当に厳しい、むごいやり方であなた方は、アシリアのしもべになって世界中にちりちりバラバラにされる、宣告はなされるんですけど、しかしその直後、8節、この11章の8節で、エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをツボイムのようにすることができようか。このアデマ、ツボイム、これソドムゴモラと一緒に滅ぼされたところです。さらに続きます。私の心は私のうちで湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。私は燃える怒りで罰しない。私は再びエフライムを滅ぼさない。私は神であって人ではなく、あなたのうちにいる聖なるものであるからだ。私は怒りを持っては来ない。アーメン。本当に主は、裁きを宣告するんですけれども、それでも本当にどうしてそんなことができるだろうかというのが主の本音なんです。自らの罪で滅んでいく、これは、義なる神としては仕方がないことですが、しかし神はマシンのような心ではありません、冷酷無比ではありません。神様は本当に熱情の神。彼らが滅びるのを、本当にどうして私があなたを滅びに引き渡すことができるんだろうか、立ち返りなさい、いい加減立ち返りなさい、立ち返ってこの滅びを免れなさい。私はいつもあなたは憐れむ準備ができているから、だから悔い改めて私に立ち返りなさい、そう 本当に説教するような、ね、感じで、本当に一方では裁きを下す、ね、義なる私はこれを変えないと言いつつも、一方ではあなたを滅びることは本当に私は望まない、ね、ということを、ね、一方で宣言して、ね、でそれでこの、まあ、結局そんなことが、ね、何度かありながら、この最終章14章においては、ね、本当に主の最後通告、最後宣告があるんですね。14章の一節では、イスラエルよ、あなたの神主に立ち返ると、ね、また今一度、ね、このことを進めます。直前の13章の最後では、ね、13章の15節では、もう彼ら兄弟の、立ちの中で栄えよう、だが東風が吹いてき、主の息が荒野から立ち上り、その水源は枯れ、その泉は干上がる。それはすべてのたっとい器の宝物柄を略奪する。サマリアは自分の神に逆らったので刑罰を受ける。彼らは剣に倒れ、幼子たちは八つ咲きにされ、妊婦たちは切り裂かれる、この通告をしてなお最後の最後14章においては、イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れと、本当にもうあなたを立ち返らなければ結局こうなる。このままではもう本当に幼子たちは安咲きにされ、妊婦たちは切り裂かれるとまで言って、それでもなお主は立ち返ってほしいと、最後の最後で、イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れと、本当に最後の最後まで救いの手を差し伸べ続けるんです。で、どのように立ち返るべきか、2節見ますと、あなたは言葉を用意して主に立ち返り、そして言え、すべての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。アーメン。ね、言葉を用意しなさい、ね、どんな言葉を用意しなさい、ね、それは、ね、主に立ち返って悔い改めの言葉を、ね、それも唇の果実を捧げますと、ね、言って主に立ち返りなさい。本当に言葉を用意して、ね、主の身元に行くべきです。このダバル、ね、言葉、ね、私たちは本当に主に対してどのような生贄が喜ばれる生贄か、ね、全焼の牛とか、ね、羊の生贄、もうそれは、ね、私たちは捧げる必要はありません。むしろ私たちが捧げるべきは唇の果実、ね、本当に主に対しての賛美、そうです、ね、また祈りの言葉、そうです、悔い改めの言葉、そうです。これらが本当に主の御前に立ち上る素晴らしい麗しい、ね、唇の果実、ね、唇の生贄なんですね。本当に、ね、ヘブル書においても、ね、主は、ね、私たちは、ね、主に向かって賛美の唇の果実を絶えず主に捧げようではありませんか、ね、書かれてありますし、ね、また詩編においてもそうですし、また本当にこの悔い改めの言葉、これをしっかりと用意して、ね、主の身元にいてこれからの言葉で祈ろう、ね、これ本当に主に喜ばれる、ね、唇の生贄です。あの放蕩息子、ね、そうでしたね。放蕩息子は父親の元を去って、ね、遠い国に行って、そして放蕩し尽くして、でそれで、ね、何もかも、ね、失って我に返った時、ね、彼は、ね、言いました。父のもとには本当にパンが有り余ってる、そうだ、こういうふうに言おう、ね、唇の言葉を用意したんですね。こういうふうに言ってお父さんのところに、ね、行こう。お父さん、私は天の神に対して罪を犯し、またあなたに対して罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。あなたの奴隷のうちの一人のようにしてください。そのようにこういうふうに言おう、唇の言葉を用意して、そしてお父さんのもとに帰ったんですね。本当に私たちも、ね、あの主は確かに、ね、唇の言葉も聞かれますし、そして心の内も、ね、見極められるお方です、ね。今日のお昼礼拝では、ね、本当に、唇で言っている言葉にかかわらず、ここでもやもや、ね、浮かんでいることを、ね、主はご覧になれることを見ましたけれども、しかし本当に私たち自身が主の御前にこういう賛美を捧げよう、こういう言葉で主に立ち返ろう、そういうふうにしっかりと準備をした上で主の御前に礼拝に行くということ、これ、ね、しっかりと整えられた、唇の果実の、捧げ物になるんですね。私たちのこの言葉、ね、本当にあらかじめ礼拝に、ね、向かう、教会に、ね、行くその前、ね、その 足を向かわせるその教会の途上で、今日は、ね、祈り会の時はこれこれの言葉で祈ろう、ね、今日本当に昨日示された罪、本当にこれをこれこれの言葉でもって主の御前に悔い改めの祈りを捧げよう、ね、本当にそれは、ね、アベルの捧げ物です。整えられた捧げ物です。皆さんは本当にその、準備した言葉、この2節にある通り、あなた方は言葉を用意して主に立ち返り、そして言えって言われております。そして主はですね、ここにあってどういう言葉を用意しなさいって言われているか、この2節の後半、ね、全ての不義を許して良いものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。アッシリアは私たちを救えません。私たちはもう馬にも乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いません。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです。アーメン。この、ね、どうか不義を、ね、許してください。良いものを受け入れてください、ね、本当に自分自身が不義を犯したということ、それをしっかりと彼自身が認めて、そしてその自分が犯した不義を許してくださいって、ね、本当に自分の唇で告白する必要があるんですって、お友達に悪いことをしたって、ね、でそれで、ちょっとお友達に、あ、悪いことしたなという思いがあって、お友達のところに行って、ね、顔をじっと見つめてお友達の元を去っていく、これ誤ったことになるでしょうか、ね、ならないですね。お友達をじっと見つめて心の中でごめんなさいと心の中でいて、口は動かさず、でそれでお友達の元を去るって、ね、お友達は謝られたことにはならないですね。唇を使っていないからです。唇を使うこと、ね、祈りにおいて唇を使うこと、これとても大事です。テフィリにおいて唇を使うこと大事です、ね、ですから唇を動かさないテフィリン、唇を動かさない祈り、これは、主は確かに心の中はご存知ですけれども、しかし、ね、本当に私たち唇の果実を捧げるべきだと書いてあるからには、祈りにおいて賛美において唇を、ね、使うべきなんです。これが、ね、主に対する、ね、喜ばれる捧げ物です。でさらに3節において、ね、具体的にこういうふうに、ね、悔い改めの告白をしなさいと、ね、言っています。まずアッシリアは私たちを救えません。アーメン、ね、当時のイスラエル王国、ね、アッシリアを助けにして、そしてある時はエジプトを助けにして、でそれで自分は助かろう、ね、神である主により頼むのでなく、世の中のその悪どい、ね、悪どさで名を馳せているアッシリア、ね、この暴力的な、ね、その力、それに頼って、ね、しようとすることはもうやめます。自分はアッシリアには頼みませんと、ね、アッシリアは私たちを救えません、そういうふうに告白しなさい、ね、ということがまず一つ目で、二つ目が、私たちはもう馬にも乗らずと書いてあります、ね、馬、ね、これ戦争によって非常に有利に、ね、ことを運ぶ動物、それが馬、ね、まあ、兵器の一つですね。その馬、ね、それを求めません。かつて、ね、ソロモンはエジプトに馬を求めて、戦車を求めて行って、そしてそれを囲い込みをして、でそれで本当に世界中にその勢力を知らせたんですけども、しかし馬は救いの上では何の役にも立たないと、ね、主は仰せられます。馬は頼みになりません。本当にアッシリアにも馬にも頼みません。さらに、ね、3つ目は、自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言いませんと、ね、それが3つ目です。自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言わない。自分の手で作った、ね、偶像を意味するでしょう。それと同時に自分の手で考案した技術や技術力や、また、ね、その、兵器とか、ね、そうした諸々、ね、これでもって自分の救いを達成しようということももうしません、ね、ということを告白しなさいと、ね、それから4つ目、それがみなしごが愛されるのはあなたによってだけですと、ね、書いてありますね。みなしご、ね、父親に、ね、死なれてしまった子供、家族が、ね、保護者がもう死んでしまった子供、ね、が愛されるのはただあなたによってだけ。そうです。アッシリアは、ね、みなしごを愛してくれません、ね、馬もみなしごを助けてくれはしません、ね、自分の手で作った偶像も、ね、みなしごは、ね、助かりません。 ただ助かるのは主によってだけです。主だけが本当にこの身寄りのない子供を、ね、助けてくださるお方です。イスラエルはやがて、ね、自分の罪のゆえにみなし子になってしまいます、ね、もう保護者がいない状態で世界中に、ね、もう散りバラバラにされてしまう。しかしこのみなし子となったイスラエルを愛されるのはただ主によってだけだ、ね、そのように告白祈りを、ね、しなさいとこの冊子において、ね、進められております。まあ、残念なことに歴史を見ると、ね、この、ねこのホセアが生きていた、ね、ヤロブアムの、ね、時代、それが過ぎ去って、ね、それからしばらく、ね、40年ぐらいの時が流れるんですけど、しかしその、ね、ホセアがこういうふうに祈りなさい、主に立ち返りなさいと宣言した後、40年間その、ね、また、たくさんの王たちが怒っては消えしたんですけども、アッシリアにある王はアッシリアに頼り、ある王はエジプトに頼り、このホセアのと通して語られた予言のことを無視して、ね、そういうことをさらに40年も続けていたから、だからついにこの予言の通りにアッシリアによってこの、ね、北イスラエル王国は滅ぼされてしまいました。本当に残念なことです。主は本当にもう何度も立ち返りなさい、たとえあなたが貫通の女になったとしても、それでも私はあなたをあがなったから帰ってきなさい、ね、無駄に虚しく響いてしまいました。もうエフライム、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか、どうしてあなたを見捨てることができようか、本当にもう、ね、口から血を吐いてまでも、ね、もう本当に立ち返ってほしかったような、ね、そういう神様の心虚しく響いて、北イスラエル国は本当に、ね、その後40年エジプトに倒り、偶像に倒り、アッシリアに倒り、ね、ということを残念ながらしてしまって、この言葉は本当に虚しく、ね、空を響くことになってしまいました。で、本当にこの北イスラエル国は徹底的に滅ぼされてしまって、そして、ね、それからもう2500年ほど経った今に至るまで、本当にこの、ね、北イスラエル国の失われた十部族、ね、まあ、一部分はもう見つかって帰ってきてるんですけども、まだまだ本当に多くの北イスラエル王国の部族がまだ世界のどこにいるかわからない、ね、日本人もしかしたら、ね、イスラエル中部族の一つかもしれない、ね、まあ、韓国もそうかもしれない、あるんですけども、ね、しかし本当にその後ずっとこの滅ぼされて、ね、チリチリになってしまった歴史、これが本当にずっとその後続くという悲惨に、ね、直面してしまいました。それは立ち返らなかったからです。主の悔い改めて立ち返りなさい、本当に私はあなたを愛していると、本当に愛を、ね、もう贖い金を支払ってまで、ね、イエスの十字架の血を支払ってまで贖ってくださっても立ち返らなかったとするならば、この、ね、災いずっと付きまとわれてしまう、ね、このことに、ね、なってしまうんです。本当にこの最終章の14章は主の身思い、主の本当に溢れる思いで満ちています。この4節見ますと、ね、14章の4節、私は彼らの背信を癒し喜んでこれを愛する、私の怒りは彼らを離れ去ったからだ、私はイスラエルには露のようになる、彼は百合のように花咲き、ポプラのように根を張る、その若枝は伸び、その美しさはオリーブの木のように、その香りはレバノンのようになる、彼らは帰ってきてその陰に住み、穀物のように生き返り、ブドウの木のように芽を吹き、その名声はレバノンのブドウ酒のようになる。アーメン。本当に慰めに満ちた言葉です。私は彼らの背信を癒し喜んでこれを愛すると言われます。そうです、このホセア預言者の時代、ヤロブアム2世の時代、本当に北イスラエル王国主に立ち返っていないにもかかわらず、あたかも無条件で許されたかのように繁栄を享受しました、本当に主は癒すことのできるお方、背信を癒し、また愛することのできるお方、怒りを晒せることのできるお方、けれどもこの本当にもう無条件条約、主の側が本当に愛を持って示してくださったにもかかわらず、このホセア通しての予言言葉、北イスラエル国は無視してしまいました。主は癒すことがおできになるお方です。この4節から 七節の言葉のように、本当に、ね、イスラエルに対しては梅雨のように、またイスラエルは百合のように花咲くようになり、また本当に香り高い、木のような香りを放ち、また本当に根を張って葉っぱを張って枝が伸びて、そういう成長をすることができる、本当に主に立ち返るならば、いつでもその立ち返りの、幸いに預かることができる、ということを本当に主は用意しておられるんです。でこの、エヴァンジェリオン福音、これは本当に良き知らせです。ただイエス様を信じさえすれば、本当にこの地上において祝福を受けるだけでなく、後に来る世においても生きながられて永遠の命を受けることができる、こんなにも素晴らしい祝福の約束、これを本当に私たちはないがしろにするべきではありませんし、そしてこの福音をこそ世の人々に伝えるべきなんですね。でそして8節見ますと、エフライムよ、もう私は偶像と何の関わりもない、私が答え、私が世話をする、私は緑のもみの木のようだ、あなたは私から実を得るのだ。アーメン。本当に主の願い、それはもうこのエフライム、すなわち北イスラエル王国は偶像と、何の関わりもない、この私、この万軍の主により頼んで、そしてそうするならば、私があなたに応えてあなたの世話をしてあげるよ、私は緑のもみの木のよう、あなたは私から実を得る、本当にこの主が私たちにとっては、もみの木のように、あるいはリンゴの木のように、本当にその木陰に置いて安らぎを得て、そして本当にその、主の御口から流れ滴る言葉、主の言葉に聞き入って、本当に、画家所においては乙女が、リンゴの木の下にいて、本当にあの方の口から出てくるリンゴの、実を私は食べていたい、本当にそのような状況にとどまること、これを主は願っておられる、そして最後の、最後この9節、ここにおいて、2つの道が示されております。14章の9節、知恵ある者は誰か、その人はこれらのことを悟るがよい、悟りある者は誰か、その人はそれらを知るがよい、主の道は平らだ、正しい者はこれを歩み、背く者はこれにつまずく。アーメン。主の道、それはもうあらかじめ示されております。主の言葉、それがあらかじめ語られました。あとその道を本当に平らな道としてそれに歩むかどうか、それとも本当に主が敷いてくださったまっすぐな道、これをつまずきの道とするかどうか、それはもうあなた次第ですよって、ということを、ま、突きつけます。その後イスラエル、このホセアの言葉が語られた後、その後40年後、歴史は本当に残酷なことに、アッシリアによって北イスラエル王国は滅ぼされる。なぜ北イスラエル王国は結局主により頼まないで、主を捨ててアッシリアにより頼み、本当に、会員、主の御前における会員をやめないで、ずっと言ってしまったからです。本当に主の悲しみはどれほどのものでしょうか。本当に主は、なんか悪人が、打ち叩かれて、悪人がもうギャー痛いって叫ぶのを見て喜ばれるような主ではないんです。主はむしろこの悪人が立ち返って命を得ること、これを主は求めておられるんです。本当に世界見回しますと、本当に主が、立ち返りなさいって、そういうふうに言っておられる、その人々が大勢おります。立ち返るか立ち返らないか、それは本当に人に委ねられております。主の道は平らだと、この9節に書いてありますね。本当に主の道はまっすぐなんです。平ら、これヤーシャルというヘブライ語なんですけど、まっすぐという意味があります。主は、あの新明記の最後にてエシュルンよという言葉を、イスラエルに対して呼びかけるんですけども、エシュルン、これヤーシャルが元なんですね。イスラエルに対して主はまっすぐであれ、本当にエシュルン、あなたは本当に幸いだ、あなたのような国は他にはない、この万軍の主に導かれるあなたはなんと幸いなことだろうか、主は新明記の最後において、宣言されます。そしてホセア書の最後においても、主の道は、ヤーシャルだ、まっすぐだって宣言されます。 正しい人はまっすぐに歩みますけれども、背く者はまっすぐに歩けないんですね。もうちょっとした悪だかみが来たらすぐ右にそれて、ね、ちょっとした儲け話があったらすぐに左にそれて、ね、ですからまっすぐな道にもう右にぶつかり、あっちにぶつかり、ね、背く者はじっとしておれないで、ね、本当にこのようなぶつかり同士の人生を歩んでしまうんですけれども、本当に主の御言葉に対して聞いたらそれをそのまま入っていって従順してその通りする人は、ね、一切ぶつかることはなく、つまずくこともなく、まっすぐに歩むことができるんです。皆さんの中から本当にこの曲がりくねりたい性質、これを取り除くべきです。なぜなら主の道はまっすぐだからです。主は語ります。主の道は平らだ、正しい者はこれを歩み、背く者はこれにつまずく。本当に私たちは主の道をまっすぐ歩むべきです。このホセア書を通して本当に主は厳しさを示すと同時に本当に愛、憐れみ、許しを本当に大々的に示されました。本当にこのホセア書の始まり本当に衝撃的でした。カインの女をめとりなさいって預言者に、でそれで預言者が本当にその通りにするんですね。けれどもそれは本当に主の身思いを表しています。人々がカインの罪を、ね、本当に主の御前において人は本当に主の花嫁として、ね、生きるべきを、それを他の偶像という他の男に、ね、カインをしたりしに行ったり、けれども主は確かに彼女を罰するんですけど、しかし本当に彼女に立ち返ってほしい。主イエス様と本当に花婿花嫁関係をしっかりと結んで、しっかりともう決して他の男のところに行ったりせずに、ね、その誠実な道を歩んでほしい、ね、これが主の身思いでした。けれども残念ながら北イスラエル王国はその、ね、主の身思いから外れて滅びの道を、ね、突き進んで、そしてその後のずっと今に至るまでの歴史、本当に、ね、世界各地に散らばって、もう自分がイスラエル人かどうかもわからないような、ね、失われた十部族として、ね、その災いの道を歩んでしまいました。私たちは本当にいつでも主のまっすぐな道を歩んで、主の幸いの道を歩み、そして本当に私はこの唇の果実、主に対して、ね、私は、ね、主のものです、主はあなたを褒めたたえます、ね、主を賛美して、本当にいつまでも主に喜ばれる唇の果実を主に捧げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今それぞれいただきました御言葉を思い巡らしつつ、それぞれ自身の祈りを今主は主に祈る時を申したいと思います。それでは主の皆を呼び求めましょう。せーの、主よ主よ主よ、私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で悔い、悟って後ももを打ちました。私は恥を見、恥ずかしめを けました。私の若い頃のそしりを追っているからです、とエフライムは、私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびに、いつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ、私の腹渡は彼のために罠なき。私は彼を憐れまずにはいられない。主の御告げ、あなたは自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を留めよう。乙女イスラエルよ、帰れ。これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。アメン。主よ、本当にあなたはこのイスラエルに対し、エフライムに対し、本当に帰ってほしいと、帰れ帰れとあなたはいつも呼びかけて、しかしイスラエルは帰らず、ついに滅んでしまいました。主よ、本当にあなたのその身思いはなんと大きいことでしょうか。主よ、本当に今私たちの中で本当に帰らないところがあるとするならば、また本当に心を固くなにして死に喜ばれないことをあくまでし続け、また戒めを受けても、それでも罰を受けてないではないかと調子に乗って、なおも罪を犯すというようなことを本当にいつも続けていないでしょうか。主よ、本当に私たちは今あなたの御前に心を洗いざらいさらします。あなたの光のもとに私たちの心を洗いざらい見舞いに置きます。主をどうぞ心を探ってくださるように、そして私たち自身が本当に悔い改めるべきところをしっかりと見舞いに置いて、唇の果実を持って告白し、悔い改めて、そして本当にあなたのもとに何のわだかまりもなく、あなたに立ち返り、あなたとの交わりを続け、そして本当にいつでもあなたに向かって、あなたに喜ばれる唇の捧げ物を捧げ続け、またあなたに喜ばれる礼拝をし続け、そしてそのようにしていつまでもあなたとの愛の交わりをし続け、あなたに対しては本当に誠実な清らかな花嫁としての私たち自身を保ち続けていくものとならせてください。また本当にこのように決心し続ける一人一人、あなたが豊かに報い、まさす清き御霊を注ぎ、清く美しく使える霊でもって、一人一人をますます新たに清らかに美しく整えてください。あなたから今日いただきましたこの御言葉、またこの本当にこの補佐書を通して今までいらっしゃってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。